5月28日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。北韓は3日前に続いて再び東の海トンヘに向けて短距離ミサイルとみられる飛翔体1発を発射しました。元徴用工被害者らが起こした賠償請求訴訟で三菱重工業の韓国内資産について韓国の裁判所が売却命令を出しました。空飛ぶタクシーが2025年からソウル都心の上空で運用される計画で、そのための専用航路が開設されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓は28日、東の海、トンヘに向けて短距離ミサイルとみられる飛翔体1発を発射しました。政府はこれを受けて、国家安全保障会議 NSC 常任委員会の緊急会合を開き、韓半島情勢の安定が極めて重要な時期に北韓がミサイルを発射したことに遺憾の意を表明しました。しかし、国連の北韓制裁決議に違反する弾道ミサイルかどうかの判断については、さらなる分析が必要だとして慎重な姿勢を示しました。韓国合同参謀本部によりますと、韓国軍は28日午前6時40分ごろ、北部のジャガンド・ムピョンリ付近から発射された短距離ミサイルとみられる飛翔体1発を捉えたということです。飛距離は200キロに及ばず、高度は北韓が今月15日に発射した短距離ミサイルの高度60キロの半分ほどだったということです。韓米の軍当局と情報当局は、大きさや飛距離、高度や速度などがこれまでの北韓のミサイルとは異なるため詳しく分析しているということです。韓国軍の関係者は、これまで北韓が発射した短距離ミサイルとは異なる全く新しいタイプの新型ミサイルとみられる、極超音速ミサイルの開発に向けた前の段階の実験である可能性も排除できない、さらなる発射に備えて韓米は緊密な連携のもと関連動向を注意深く見守りながら準備体制を維持していくと語りました。文在寅大統領はNSC 常任委員会の緊急会合の結果報告を受けた後、最近の北韓の談話とミサイルの発射を総合的かつ綿密に分析し対応策を講じるよう指示しました。金正恩国務委員長の妹、金与正党第一副部長は3日前の25日、南北が互いを尊重する姿勢を維持するなら終戦宣言や南北首脳会談の実施を検討する用意があるという趣旨の談話を発表しています。キム副部長は、北韓の自衛権の行使についてはすべて挑発だとみなし、韓国の軍備増強活動は北韓に対する抑止力の確保だと正当化するのは二重基準だとして撤回を求めていて、今回の飛翔体の発射は金与正氏のこうした談話に対する韓国側の反応を見るためのものという見方が出ています。太平洋戦争中の元徴用工被害者への賠償請求訴訟で、テジョン地方裁判所は27日、判決後に原告側に差し押さえられていた三菱重工業の韓国国内にある商標権と特許権を売却し、原告らにそれぞれおよそ2億900万ウォンずつ賠償するよう命じました。一連の訴訟で売却命令が出るのはこれが初めてです。元徴用工被害者らは1944年に名古屋にある三菱重工業の航空機製作所で賃金なしに強制労働させられたとして損害賠償を求める訴訟を起こし、大法院は2018年に賠償を命じる判決を出しました。 一方、三菱重工業は裁判所の売却命令を不服として即時抗告する方針です。韓国裁判所の資産の売却命令について、茂木敏充外相は28日、極めて遺憾だと抗議し、韓日両国にとって深刻な状況を招くとして、韓国政府に対し受け入れ可能な解決策を示すよう改めて強く求めました。加藤勝信官房長官も28日の会見で、韓国側は日本の立場を当然認識しているにもかかわらず、こうした動きがあったことは極めて遺憾だとコメントしました。こうした中、次の日本の首相を決める自民党総裁選を29日に控え、来月4日に召集される臨時国会で、誰が次期首相になったとしても、現金化の問題は韓日関係の重荷になりそうです。韓国の独立運動家シン・チェホの名前を冠した韓国海軍の3000トン級の潜水艦の3番艦の進水式が28日行われました。韓国海軍の3000トン級の潜水艦の3番艦となるシン・チェホは、全長 83.5 メートル、幅 9.6 メートルで、 SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの垂直発射艦6個が取り付けられているほか、魚雷や誘導弾など多様な兵器の搭載も可能です。シン・チェホは今後、試運転評価を経て2024年に海軍に引き渡され、実戦配備されることになります。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
新型コロナウイルスの感染者は28日までに新たに2289人が確認されました。保健当局は今週末と来週末に連休を控えていることから、人の移動や集まりの自粛を呼びかけています。一方、新型コロナワクチンの1回目の接種を済ませた人は総人口の 75%、 2回目の接種まで完了した人は総人口の 46% となっています。政府はいわゆるウィズコロナにシフトする前提条件として、高齢者層の 90%、 成人の 80% の新型コロナワクチンの接種完了を挙げています。その目標の達成に近づいていることから、政府はウィズコロナの準備に入るため、近く関連する委員会を設け、来月中に総合計画をまとめる方針です。空飛ぶタクシーが2025年からソウル都心の上空で運用される計画で、そのための専用航路が開設されることになりました。国土交通部によりますと、高度300メートルから600メートルの上空に専用回路、コリドーが設けられるということで、空飛ぶタクシーは滑走路がいらないため、専用の停留所で乗り降りし、障害物の少ないハンガンの上空を主に活用することになります。このサービスが実現すれば、ソウル都心のカンナムから郊外のキンポ空港まで10分ほどで結ぶということです。国土交通部は今年11月に運用シナリオのデモンストレーションを行う方針です。BTS 防弾少年団が今年11月末と12月初めにアメリカ・ロサンゼルスのソーファイスタジアムで観客を入れたコンサートを開くことになりました。コンサート会場でのライブ公演は、新型コロナウイルスの感染が広がる前の2019年10月にソウルで開かれたワールドツアー以来2年ぶりとなります。以上、クーヘインがお伝えしました。